よろしくお願いします。
はい、まず最初に今回のコンペの応募作品を通しての吉村さんのご感想をお願いします。
まずテーマが、内と外っていう割と古典的な課題になっていて、はい、で、まあ、どうみんなが答えてるかなってことを気にして見てたんですけれども、はい、まあ、一見古典的なテーマなんですけど、でも、例えば最近住宅の中で、外から家に入って、家に入った後でインターネットでまた外につながってるっていうような、
はい、
内と外の関係がこう反転してるような状況っていうのが普通に起こってるので、
うん、
まあ、古典的なテーマだけど、そのまま、古典的な手続きで、そのまま扱うことが難しい、テーマだと思うので、まあ、興味を持って、みんなが、どういうことを考えるのかなっていうことを、興味を持って眺めてたんですけれども、
はい、
応募作品が多い割には、まあ、割に古典的な、その内と外の関係に固執しているような案が多かったかなと、いう、感想を持ちました。でも中には、やっぱりそういう、枠にはまらないで、内と外のことを捉え直している、案があって、まあ、そういうものを中心に、賞を選びました。
はい、ありがとうございます。はい、それでは、吉村先生が選んだ、まず金賞から番号をお願いします。
はい、
はい、
金賞は、309番。
はい、309ですね。はい。
はい。
はい、それではコメントお願いします。
はい。これ、庭の建築というタイトルになっていて、ちょっと字があんまりよく見えないんですけど、多分、京都の無林庵の、手すりの改修になっていると思うんですね。
はい、
で、無林庵って、小川治兵衛の、まあ、代表作の一つだと思うんですけれども、庭園の中に、緩やかに曲がって流れる川が、あって、まあ、その川の流れの、緩やかな曲線と、こうするように手すりを、まあ、鍛造、金属を叩いて作る、硬い鉄を曲げるようにして、細い手すりがこう自由に空間を、なんて言うんでしょう。行き来してるような案なんですけど、
うん、
これなんかさっきも言ったように単純な内と外じゃなくて、まあ言ったら外と外の境界線を考えているんですけれども、領域を分けるだけじゃなくて、その、分けるきっかけになっている手すりが、まあ視線を運んだりとか、あるいは人の姿勢そのものに影響するような高さのところに設置されていて、単純な、あちらとこちらではない、境界線の姿っていうのが立ち現れてきているような気がして、まあ、とてもいいなと思いました。
はい、はい、ありがとうございます。それでは続いて、銀賞ですね。
はい。
はい、
銀賞は448番です。
448。はい。はい、お願いします。
はい。これはタイトルがハウスオブオブリビオンってなっていて、無意識の家とか、まあ、忘却の家とかそういう、意味だと思うんですけれども、読んでいると墓地を、囲う、3メートル厚の、厚い壁が、まあ、墓地を取り囲んでいるんですけれども、そこの真ん中を埋めるように、家型をしたトンネルが、次第に外に向かって開かれていくっていう、うん提案なんですね。で、これも内外っていうのが、まあ、一つは、人間の、まあ、生と死の境界になっていて、で、その生と死の境界を歩くっていう経験が、家型が、次第にこう、反転していく、反転した家型に、 変わっていくっていう、断面形状のシークエンスと重ね合わせられていて、まあ、他にもいくつか生と死の、境界線について考えるっていう点あったんですけれども、その中で一段、詩的で、まあ、ポエティックなんだけれども、その経験が、まあ、素直に、何かあちらとこちらの間を、新しく、定義してくれているような提案になっていたので、うん、とても良いと思いました。
はい。はい。今のが銀賞ですね。はい。それでは続いて銅賞をお願いします。
はい。
はい。
銅賞は422番。
422番。はい。お願いします。
はい、こちらは、タイトルが、Four Ways ってなっていまして、まあ、簡単に言うと、4つの、家があって、それが、まあ、デッキで結ばれているような、形状をしているんですけれども、その家それぞれが、ファーストサイトと、ブッキングアップと、グランスと、ローミングっていう、まあ、4つのその外部空間との関わり方の、型が、抽出されていて、まあ、割にその内外の境界っていったときに、一種類のパラメーターでグラデーションを書くようなつなぎ方の、提案が多かった中で、これはなんかその、内と外の境界線に、まあ、単純に距離いや時間だけではなくて何か姿勢みたいなものとか、はい、まあ、アプローチの違いみたいなもの質の違いがあるんだっていうことを、はっきりと建築の提案の中に提案していて建築の提案の中に表現しようとしていて、これもその内外の関係の豊かさを、描き出しているという意味で、優れたのかなというふうに思いました。
はい、
はい
はい、それでは続いて佳作ですね。
はい、佳作が2つあるんですけれども、
はい、
1つ目が、80番ですね。
はい、080。はい、
はい
はい、お願いします。
はい、これタイトルは不均質な密室となっていますが、うん、高さ2000メーターのタワーを建てて、その、高低差と、その包む中の、まあ、温熱環境、湿度の環境を、操作するというか、まあ、高さゆえ必然的に環境が変わるので、常にその中では雨が降っているだろうというのなんですね。で、まあ、これ技術的に可能なのかどうかはさておき、これも、外部空間同士の質の差を、作り出していて、はい、内側であるはずの部分に人が行けないんですよね。で、ゆえにそれを密室と呼んでるんですけれども、行けないんだけれども、その中の、自律的な環境で、の中で常に、植物が育っていって変化し続けている。
はい、
これも、何外の関係を描いているんだけれども、何の方に人が行けないっていう反転が起こっている。まあ、それも、単純な一発アイデアのようでもあるけれども、何か考えさせられるのかなと思って、選びました。
はい。それでは続きまして。
はい、もう一点は、279番。
279。はい、お願いします。
はい、こちら響き渡る波紋というタイトルになっていて、
はい、
ライブハウスで、発せられる音を利用して、屋根面に、撒いた砂が音に反応して、まあ、グラブニ図形を、形成するであろうと、予想して、まあ、振動、周波数によってできる図形ですね。それが、そのライブハウスの中に落とす影を作ると。おそらく、その音に反応してリアルタイムで、その地上の砂の、 闇の上に乗った砂の図形というのを変化し続けていて、まあ、それによって、ライブハウスの中に明るい場所と暗い場所の、変化が常に起こると。まあ、これも技術的に可能なのかどうかは怪しいですし、一発アイデアのようなところもあるんだけれども、何か質の違う、二つの、空間というか、明るいところ、暗いところっていうのが、はい、中で奏でられる音に、まあ、常時反応して変わり続けるっていうのは、魅力的だなというふうに思いました。
はい、ありがとうございます。では、カサカは以上ですね。
はい。
はい。それでは最後に、日頃の建築設計の時に、今回のテーマの内と外について、吉村さんがどういうふうにお考えか、お願いします。
まあ、一番最初にも言いましたけど、内と外って、建築を、学ぶ、時にも、まあ、常々先生たちが喋ることですし、日本の建築が特に、その内と外の関係において、他の国の、特にヨーロッパの、建築と比べて特殊に見えるので、まあ、常に考えざるを得ないテーマとだとは思っているんですけど、何か、内と外の、関係がもう少し自由であってもいいんじゃないかということは常々思っていまして、
はい、
例えばなんですけど、昨年竣工した窓の家っていう家では、
はい、
小さな家で、に大きな窓が2つ開いていて、海と陸の境界に立っているんですけれども、海側にも山側にも窓が開いているんですね、
うん、
で、この窓っていうのは部屋の内側から外を見るための窓というよりは、うん、その家の、背後に立っている家から、2枚のガラスを経由してですけれども、海に向けての視線がそのまま確保できるようにって開けられた窓なんですね、
うん、
でこれってまあ、家の中にいる人にとっては当然内外を隔てる窓なんですけれども、家の外からその家を眺めた人にとって、外、内、外がまあ一直線でこうつながってしまうような窓になっていて、うん、まあ、これも家の窓の開け方としてはかなり特殊だとは思うんですけれども、うん、まあ、これまでの内外の、関係だけではちょっと捉えられないような階層が発生してるんじゃないかなと、自分では思っていて、まあ、そういうふうに、少し、古典的な内外の関係に、まあ、新しい、レイヤーが付け加えられるようなプロジェクトを、まあ、これからも考えていきたいなと思います。